ご理解第57節、金の杖をつけば曲がる、竹やきは折れる、神を杖につけば楽じゃ。金に頼るな、人に頼るな、自分自身にすら頼るな。当てになるものは何一つない。ただ頼りになるのは神様だけと悟れるところとだけと悟るところから、おのずと一心の信心が生まれ、真の世界に住むことができる。神を杖につけば楽じゃと言われるのに、楽でないなら神様以外のものを頼りにしている証拠である。金や物や人も皆向こうの方からやってくるもの。金や物や人も皆向こうの方からやってくるもの。これはただやってくるというのではなく、神様が寄せてくださるということでしょうね。ただ何と言いましょうかね、何もせずにじっとしておれば、もちろんそういうじっとしておればよいという神様との間柄にまずはならなければならないのだと思いますね。いわゆる信心のない人、まあ普通の人がじっとしておって、神様から全てを、神様がですか、全てを寄せてくださるようになるとは、これはあまりものことだ、それは言えないと思いますね。信心をさせていただき、神様のお心にかなう私どもであるときに、それこそ神様が金や物や人や、そういういわゆる人間がこの世において幸せになると言われる、その幸せの条件と言われるようなものを神様がお引き寄せくださる、神様が持ってきてくださるということだと思いますね。そのためには、まあ神様から認められる私どもになっていなければならないと思うのですが、師匠大坪宗一郎氏がある時お話しくださったことに、それは師匠の信心がいよいよ、まあ佳境に入るというのでしょうかね、誠の信者を目指して帰った、そして私の願い、いわばこれから右にしてください、左にしてくださいという願いはもうやめましたと、これからは私にもかけられているであろうその神様の願いが成就することのために、一切を受け抜かせていただきますと、その一切を受け抜くこと、それを私の身の上に起きてくるさまざまなそれら一切を受け抜くことを修行とさせていただきますと、その修行とさ、自分の身の上に起きてくる事柄を一切を修行として受け抜かせていただきます、それは私にかけられた神様の願いが成就するため。まあその当時はまだ成り行きという表現は使っておられませんでしたけれども、今風に言えばその私の身の上に起きてくるその成り行き、その成り行きがを通して神様の願いが成就するに違いない、成就していくに違いないであるから、その成り行きを受けていこう、そしてその受けることを、まあそうですね、その当時はやはり自分にとって不都合なことであったり、こんなことは嫌だ、あんなことは嫌だというようなものを一切合切、ああしてください、こうしてください、私は右がいいのだ、左がいいのだというようなことは言わずに、一切合切を受けさせていただきますと、その受けることを修行とさせていただきますという信心に変わられた、そのそこから後のことだろうと思うのですが、 その前後に関してはおっしゃっておられませんでしたけれども、まずは師匠の信心の、いわゆる誠の信心の出発点というのはここにあるわけですからね、その後のことだろうと思います。そのさまざまな成り行き、今で言えば成り行きですね、昔で言えば事柄、御事柄とおっしゃっておられましたが、その事柄、いろいろな事柄を受けていく、まあそういうふうに心は決められましたけれども、形の身の上においてはやはり何と言いましょうかね、貧乏と言いましょうか、お金に困ったというような食うに食えずという、切るに切れずというような状態がついておられたのだと思います。それでも受けていかれた、その破れカバンに破れ靴で福悪の町をまあ歩かれたと、まあ何と言いましょうかね、商売と言いましょうか、まあ特に闇商売ですよかね、そういうものをしながら歩いておられたと、行商しておられたわけですね。そういう中のことだろうと思いますが、ある暮れに神様からまあお知らせでしたか、お夢でしたかをいただいたと。それはそのやはり当時の師匠の旗から見てですね、師匠本人がそう思っておられたかどうかは知らないけれども、旗から見て大坪さんは今修行中だなという、いかにも苦しいところを通っておられるな、きついところを通っておられるなと見える、そういうその最中にあってですね、亀のお知らせをいただいたと。その亀が荒縄でがんじがらめに縛られている。ですから亀がその荒縄でがんじがらめに縛られているから、もう手も足も出すことができない、そういう状態の亀をいただいたと。まあ、亀、あの生き物の亀ですね、物を入れる亀ではありません、生き物の亀です、甲羅のついたあの亀ですね。そしてそのそういわゆる窮屈な思いをしていたと、手も出せない足も出せないという窮屈な思いをしていたら、誰かが鋭利な刃物でその荒縄をスパスパッと切ってくれるところをいただいたと。それでがんじがらめに縛り上げられているその荒縄を誰かが鋭利な刃物で切ってくれた。ああ、おかげでその荒縄ですかが解けたから、さあこれでやれやれ、手足が伸ばせるぞ、頭が上げられるぞと思い、手足を伸ばしたと。そしたら今度はその鋭利なやはり刃物で手や足をスパッスパッと切られてしまったと。残ったのは首をまあ上にもたげるというとこ、そこだけだったと。首だけが出せたと、そういうお知らせをいただいたとお話しくださったことがありますが、まあそしてそのご理解が、まあいわゆる自分の手足を出すなよと、まあ出しても切ってしまわれる、まあ自分の手足を出すということは、まあある意味牙城牙欲牙力と言いましょうか、人力と言いましょうか、その自分の人力であれができるこれができるとあれこれに手を出し足を出す、まあ自分でしようとすることですね、それを全部切ってしまえというわけです。まあ切られたというわけです。ですから自分の手足で何もできなくなったというわけです。そして最後に残ったのは首だけ、あとは食べるものにしても、それこそ神様が運んでくださる、その神様が運んでくださるものを いただいていくということになりますね。そしてそれは同時に神様があなたのいるもの、必要なものはあなたがそれこそ生きる上と言いましょうか、そのいるもの、あなたがいるものは神が運んでやる、あなたはもう手足を出してはならんぞと、手足を出してはならんぞ、あなたのいるものは神が運んでやるから、首だけをまあ出しておれと、頭だけを出しておれというのでしょうかね、口だけを出しておれというのでしょうかね、そしてその神が運んでくるものをいただいていけ、まあそれだけをいただいていけということでありましょうね。これはここから私は神様が成り行きというもの、師匠の身の上に起きてくる事柄というもの、そのことだけを受けていけということでもあり、師匠にとって必要なものは神様が寄せてくださる。今日の身にご理解にあります金や物や人も皆向こうの方からやってくるもの、ただやってくるのではない、神様が持ってきてくださる、寄せてくださる、まあ持ってきてくださる、神様が持ってきてくださるということでしょうね。ということ、神様が持ってきてやるぞということを神様の方がお約束くださった、そのお知らせだったと、私はいただきましたね。ですからそこからですね、師匠の身の上に起きてくる一切の事柄、それはまさに神様のお働きだ、手を出すこともない、足を出すこともいらん、ただ首だけ出しておれば一切合切は神様が運んできてくださるのだ、だからその一切合切、神様が運んできてくださるものをいただき抜いていけよ、またいただき抜いていきさえすればよいのだということですね。これこそまあ一切が親愛ということの神様の裏付けでもあり、成り行きは神の働きだということの裏付けを神様がくださった、まあ明示的に教えてくださった、そのお知らせの一つでもあろうと私は思いますね。そしてそういうお知らせをいただかれた師匠だからこそ、この事柄が金や物や人も皆向こうの方からやってくるもの、神様が運んできてくださるものということが言えるわけですね。確信が持てるわけです。そういう師匠大坪宗一郎氏につながっての私どもであるから、やはり同じ働きがご信者さんたちや弟子たちの上にも同じ働きが現れてくる、師匠の祈りの圏内において同じ働きが現れてくるということなのです。この同じ働きが現れてくるというその証拠といいましょうか、確信といいましょうか、それはまた師匠が先日も話しますように、私どもが学院ですね、学院に行って夏休みに帰ってきた、そして師匠のもとに4名でしたか5名でしたか、師匠のもとにご挨拶に行った、まあ伺った、4名でしたかね。そしたらその時お話しくださったことがご理解ですね、師匠と神様、天地金の神様との間にパイプのようなものがつながっているのだ、そしてそのパイプを通してまあ神様のお知らせであったり働きであるというものが流れてくるのだと、そしてそれがそのパイプ、同じパイプがやはり師匠のもとで修行するもの、師匠に縁のあるご信者さん方の上にも やはりそのパイプがまあ延長されているというのでしょうかね、つながっているのだ、そのパイプを通して神様が直接にご共同をくださる、そういう働きがあるのだ、そういうことになっているのだというご理解をくださいました。これがまあある意味私の拠り所でもあるわけですね。その亀のお知らせによって師匠と神様との関わり合い、つながりがある。そしてまたその師匠が直接自ら私どもにご理解をくださった、そのご理解によって師匠の祈りの圏内におる限りにおいては、師匠と私どもとのつながりがある限りにおいては、またそのつながりが神様、天地金の神様とのつながりにもなっている、そういうパイプがそこにある。だからこそ金や物や人も皆一切合切必要なものは神様が運んできてくださるという世界がそこにあるわけですね。ですからこれはそういう師匠と神様との間柄があるからこそ言える成り立つ御教えだと私はそう思いますね。もしこれが師匠と神様との間柄、信心での間柄がなければ、普通のただのまあ普通のそこらのおじさんと言いましょうかね、おばさんと言いましょうか、まあ誰でもいいですけれども、そこらの人たちが、あるそこの人たちが、人や物も金もみんな神様が運んでくださるんだよ、運んできてくださるんだよと言ったとしても、それは裏付けがありません。ただ思いつきであるか、また聞きであるか、そこには裏付けはないと思います。ですからそれは本当かどうかは分かりませんね。しかし師匠の場合、師匠がそう語られたという、そこには裏付けがあるわけです。神様の保証がある、天地の保証がある、天地がバックだという、その師匠大坪宗一郎氏と天地金の神様とのその間柄がそこに確立されている。だからこそこの教えは真だ、いわゆる本当だということになるわけですね。ですからこのミニご理解にあります、人や物や金や一切合切も寄ってくるものだ、その向こうからやってくるものだということは、誰にでも彼にでも信心のない人であったり、師匠の祈りの圏内の外におる人たちにも当てはまるのかというと、そういうわけには参らないと思いますね。ここのところは大変抑えておかねばならないところだと思います。相対性理論というものがありますが、いわゆる私はこれは一つの特殊相対性理論の分野ではなかろうかと思いますね。まだ一般的に一般相対性理論にまで拡張するにはまだ早い、そこまでは言っていない。特殊なある条件のもとに成り立つ御教えであり、そういう信心だと思うのですね。まあ実は最後になりますが、今朝はいただきましたことは、本当は人が助かる、その人が助かるということは、もちろんその心が助かるということですけれども、それは育つということだ、心が育つということ、心が育って初めて真実の助かりというものの世界に入っていくことができるのだ。そしてその心が育つということは、もちろん価値観が変わることということもその内容に含まれる。今まで雨玉や まあビー玉屋と言いましょうかね、いわゆる子供が欲しがっていたもの、そこからお金が値打ちがあるものということになり、ダイヤモンドであったり金に値打ちがあると思うようになる。そしてさらに、いや物や金ではない、それよりもっと心魂の方が値打ちがあるものだという心の価値あるものが育ち、より良い本当のところに心が育っていく。そして心を磨くということに目指し定めるようになった時に初めて真の助かりの世界に入ることができる。心が育つ、育たなければ真の助かりは、心の助かりはいただけませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。